皆さんこんにちは。この番組を配信しております北海道在住の米農家にしてここのポッドキャスタージョンと申します。よろしくお願いします。今回は当番組のメインコンテンツ農業描写探偵のお時間となっております。扱いますのはゲームアーマードコア6を扱っていくんですけれども、今回の対象リスナーなんですけども、こちらのゲームを3週目までクリアした人となっております。いつもだったらですね、こちらのゲームをやったことがない人にも伝わるように農業描写の部分だけお話をするっていうふうなことをやっておこうと思ってたんですけども、どうしてもですね、今作に出てくるコーラルというふうな物質について話をしようと思っているとですね、ゲームを3週目までクリアしてもよくわかんねえなっていうふうな状況になってたりするのと、あと、これの説明をするのにですね、3週分の知識がいるっていうふうな状況になるんですよね。なのでね、なるべく頑張ってやったこともないし、このゲームをやることがないよという風な方にも伝わるように説明を頑張ってやっていこうと思うんですけれどもね。なんか聞いてみた結果全然わかんなかったわっていう風なことになるかもしれないなっていう風に、今回は思っております。なのでゲームを3週目までクリアしてきた方、ウヒウヒ楽しみながら聞いていただけるとありがたいです。というわけで今回も参りましょう。Aノートサブカル。この番組は北海道在住の米農家にしてここのポッドキャスタージョンがお送りするオーディオエッセイ番組です。今回は当番組のメインコンテンツの一つ、サブカル作品の中に現れるほんの少しの農業描写から、その作品世界の食料事情や農業事情をディテクティブしていく、作品の見方がちょっと変えられたらいいなな農業描写考察プログラム、農業描写探偵のお時間となっております。で、今回扱いますのは2023年8月に発売されたシングルプレイヤー用のアクションゲーム、アーマードコア6ファイアーズオブルビコンを扱っていこうと思います。で、こちらのゲーム、どんなようなゲームなのかというと、舞台になりますのは遠い未来の宇宙が舞台となっております。プレイヤーは新エネルギー物質コーラルを求めて、コーラルが埋蔵されている惑星ルビコン3に派遣されます。そこで壊れた AC からライセンスを抜き取り、独立傭兵レイブンとして、活躍をしていくことになります。プレイヤーは同じくコーラルを狙っている企業勢力、コーラルを奪われまいとする惑星封鎖機構、そして自治独立を望む現地住民によるレジスタンス、ルビコン解放戦線との三つどもえの戦いに巻き込まれていきますっていう風なあらすじのお話となっております。で、このゲームがどんな風に面白いよっていう風な話はですね、私前々週の A ノートサブカル会の方でくどくどと喋っておりますのでね、ネタバレなしの話が聞きたい方はそちらの方をお聞きいただければありがたいかなと思っております。で、今回は概要パートで何を話すのかというと、シリーズ共通している設定の部分でこんなことになってるよっていう風なお話をするのと、あと本作においてどのような世界観設定となってるのかっていう風なのをですね、ざっくりと話をしていこうと思います。この説明だけでもですね、結構時間がかかるかなという風に思ってたりしますけどね、なんとかお付き合いいただけるとありがたいです。で、このアーマードコアシリーズという風なゲームはですね、基本的にロボットを組み替えて自分好みのロボットを作って、それを使っていろんなミッションに参加してミッションをクリアしていくという、ミッションクリア型のアクションゲームとなってたりしております。で、シリーズ共通しているものとしてはですね、プレイヤーは独立傭兵という風な立場の存在となっております。で、この独立傭兵という風なのはどんな人なのかというと、どこの勢力にも属さずに依頼に応じて好き勝手にお金しないでどこの勢力にもついて戦闘をやるよっていう風な、そんなような立場の人となっております。なんでお金で動く独立傭兵でございますから、この勢力から依頼を受けている最中にですね、逆の勢力から倍額出すからこっちにつかないっていう風に言われたらですね、はいはいって感じで、ね、いきなり裏切って相手側の勢力につくっていう風なことも、一応選択次第ではできるよっていう風な、そんなようなゲームとなっております。で、こちらのゲームはですね、 大体ナンバリングごとで世界観の設定っていうのがリセットされております。それこそファイナルファンタジーみたいな感じっていうと伝わりがいいかな。まあ、使ってる道具とか魔法とか、まあ、そういうふうなものとかで共通してるよっていうふうな感じのものもあるんですけども、ゲームシステムから、世界観の設定まで結構大きく異なってたりするっていうふうなのが、まあ、このゲームのナンバリングタイトルの特徴かなと思っております。まあ、一応共通してるものっていうのも時々あるっていうのあるんですよね。例えば、一作発売されるたびに、例えば、アーマードコア4、フォーアンサーとかね、アーマードコア、マスターオブアリーナとかね。まあ、そんな感じで、ナンバリングタイトルにサブタイトルみたいのをつけた、追加ディスクというか DLC みたいなのっていうのがですね、まあ、発売されて、それを使って遊んでいくよってものになってたりしております。で、操作の方法とかそういう風なものもですね、シリーズによって大きく異なってたりするし、あとは、作品の雰囲気とかそういう風なものとかっていうのも結構異なってたりするのですね、一概に言うのも難しかったりはするんですけどね。ただ、アーマードコア5を除けば大体共通している設定っていう風なのが3つほどありますので、まあ、それについていろいろと話をしていこうと思います。まず一つ目が、アーマードコアの世界においてはですね、大体国家が解体されて、企業の方が国家のような大きな力を持っている存在になっているっていう風な社会が舞台となっております。まあ、なので、まあ、主人公はどこの国家体制とかそういうふうなものにも依頼とかも受けたりもせずですね。まあ、大体企業が所有している土地に攻め込んでいたりとか、企業が所有している研究基地かなんかに攻め込んでいたりっていうふうなのを、いろんな企業の、まあ、依頼を受けながらこなしていくっていうふうなことをゲームの中ではやってたりしております。で、大体どこの、アーマードコアのナンバリングシリーズもですね、こんな感じで、いろんなミッションを受けてクリアしていくっていうふうなことをずっとやってたりしております。まあ、5だけ例外的にですね、なんか超社会主義体制の国家みたいなところで依頼を受けていくっていう風なシナリオになっておりますのでね、まあそれだけちょっと大きく違うよっていう風にものになっております。で、どのシリーズも共通してプレイヤーは AC アーマードコアと呼ばれているロボットになることになります。で、このロボットはコアパーツ、ロボットの胸の部分のパーツを中心にですね、頭、腕、足を好きなように付け替えることによって、まあいろんな形のロボットを作って、そして右手に何を持たせる、左手に何を持たせるとかっていうので、まあいろいろと武装を組み替えていって、まあそれを使っていろんなミッションに臨んでいくっていうふうなことを、まあゲームを繰り返しながらいろいろやっていくっていうふうなものとなっております。で、このシリーズによって設定とかがほとんど付けられてはいなかったんですけども、このアーマードコアの大きさ、だいたい推定20メートルくらいっていう風に思っておられるといいかなと思っております。まあ、実際この私アーマードコア6で一応作中に自動車が出てくるので、その自動車が何台分かぐらいで目算してたんですけども、まあだいたいこのぐらいの大きさかなっていう風に思っております。で、20メートルってどのぐらいの大きさっていう風な感じなんですけども、皆さんお台場とかに置いてあるガンダムの大きさありますよね。あれぐらいの大きさって思ってもらえると、まあ間違いはねえかなというふうに思っております。で、あんな感じのロボットがですね、バーニアを吹かして空を飛んだりですとかね、派手にジャンプをしたりっていうふうなことをやるっていうふうなゲームだと思ってもらえると、まあ間違いはねえかなと思っております。ただ5は例外的に AC のサイズが一回りちっちゃくなっておりましてですね、ビルに登るのに三角を飛びをしてジャンプして上がらないといけないみたいな、まあかわいそうなことになってたりするけれども、まあ基本的にはどのシリーズも共通してそんな感じとなっております。ちなみにエネルギーはよくわかりません。一応アーマードコア4だけですね、小島粒子というなんかミノフスキー粒子みたいなやつが新エネルギーとして出てきておりまして、まあそれを使って動いたりなんだりするよっていう風なのが出てきてたりはするんですけどね。ただ基本的にはアーマードコアのまあジェネレーターっていう風なのは何で駆動してるのかっていうのはさっぱりわかんないですけどね、核かな、そういうやつかなっていう風には私は思ってはいるんですけども、まあ極よくわからないなっていう風に思っております。まあ、ちなみに本作においてはですね、コーラルを使ったジェネレーターとかっていう風なのも出てきたりするんですけども、その前に出てくるジェネレーターっていうのが、寒流型ジェネレーターとかね、まあいろいろと付けられているんですけどね、何で動いているのかっていう風なのはさっぱりわかりませんねっていう風なものになっております。で、まあ、プレイヤーはそんな感じですね。この AC を買っていろんなところで戦っていったりするわけなんですけれども、プレイヤーっていう風なのは基本的には人間となっております。人間となっております。でも変だね。まあ、人間なんですよ。で、人間なんですけれども、一応シリーズに大体共通して出てくる。まあ、シリーズによってはネクサスとかいろいろな呼び名があったりするわけなんですけれども、強化人間という風に呼ばれているものがあります。まあ、それこそ、 あの、ガンダムとかに出てくるあの、ニュータイプみたいに人造的なものを作り出すので作られた強化人間っていう、まんまの名前のやつ出てきたと覚えてらっしゃる方もいると思うんですけど、まあ、似たような感じです。で、この強化人間はですね、AC を操作するのに最適化された人間というような感じになっておりましてですね、まあ、昔のシリーズだと、ミッションを何回も失敗して借金をこさえて、借金の方に強化手術を受けさせられるという、まあ、どっちかっていうと、あの、まあ、下手なプレイヤーの救済措置みたいな感じで出てきてたシステムだったりしてたんですけどね。まあ、本作においては、プレイヤーは、強化人間 C4621 という風な名前がついている通りですね、いきなり強化人間の状態でスタートするという風なものになっております。まあ、そんなような状況なのでね、まあ、本作においては、ミッションを失敗して借金を重んでいくっていう風なことが、まあ、ないような状況でゲームができるのですね、まあ、初心者にも安心という風な、そんなような状況となってたりしておりますと。で、まあ、本作においてはその強化人間描写という風なのがですね、まあ振るっていってですね、一応あの主人公の姿として PV に一瞬だけ包帯ぐるぐる巻きになって寝かされている人物っていう風なのが出てくるんですけどね。なんであの本当にあのこの人が男性なのか女性なのか、若いのか年老いているのか、白人なのか黒人なのか、アジア系なのかっていうのがさっぱりわからないような状況になっておりましてね。まあそれのおかげであの非常にポリティカリーにコレクトネスですねっていう風な感じの主人公だっていう風なのとこが、あの、海外でも有名だったりしておりますね。まあ、そんな感じで、あの、まあ、プレイヤーは、あの、まあ、ほとんど強化を受けて、AC を運転することには最適化されてるんだけども、それ以外のことができないような人間になっているっていう風な、まあ、そんなような状況になっております。まあ、実際に、プレイヤーはですね、ほとんどゲーム中、あの、それこそ、アーマードコア6の中においてはですね、意思表示をしないような存在となってたりしております。まあ、だから、こいつ、あの、どうせこういう風な話を横でしてても分かってねえだろっていう風な感じの話をですね、例えばあの、プレイヤーの上司であるハンドラー・ウォルターが勝手にしてたりとかっていう風なのを盗み聞きしたりとかっていうことは、まあ、全然やられてたりするんですよね。まあ、そんな感じで、あの、本当に、人間というよりは、アーマードコアを操作するための生体パーツみたいな扱いにはなってたりするんですけども、まあ、一応、なんとなく自由意志みたいなものは持ってるよっていう風な存在として、本作では描かれてたりしております。で、そんな感じで強化人間という風なのがいますよっていう風なのと、あと本作においてはですね、大体どのシリーズも共通して使われている通貨単位っていうのが存在しております。で、これは、コームと呼ばれている通貨単位なんですね。で、このコームはどんなようなものなのかというと、カンパニーアシュアライセンスのマネーの略となっておりまして、日本語に直すと企業保証通貨っていう風に言ったらいいかな。で、大体あのアマードコアシリーズにおいて、国家が通貨を保証できないような状況になっておりますので、代わりに企業が、通貨を保証するっていう風なことになりまして、このコームという風な単位を使われるような状況となっております。で、大体どのぐらいのお値段なのっていう風な感じなんですけども、1コーム1万円ぐらいじゃないかっていう風なのが、ファンとか考察中の間で定説となっております。まあ、なので、例えば、このゲーム中に出てくるような企業の重役の年収とかっていう風なのが3000万円ぐらいだったとしましょうか。まあ、3000コームぐらいですね。で、3000コームってなるとですね、AC の玉台にもならねえやっていう風なぐらいですね。まあ、すごく、あの、アーマードコア操作したりなんだりするっていう風なのが、お金がかかるんだなっていう風なのが、如実にわかるような、まあ、そんなような表現としてだったりしております。一応、あの、ゲームが終わるとですね、ゲームっていうか、ミッションが終わるとですね、ミッションの報酬がコームで支払われて、で、AC の修理代と玉台とっていう風な感じで支払って、で、差し引き収支いくらですねっていう風な感じでお金が出てくるんですけどね。まあ、その額っていうのがアホほど高くて、まあ、多分日本円に直すと、うん十億っていう風なお金が動いてるってことの形になるんですよね。まあ、それだけのお金を動かせる独立傭兵っていう風なの、個人事業主、すごいなっていう風に思いますね。あの、失敗した時の借金のかさみようとかそういう風なことを考えたら、本当にあの、出撃するだけでもとっても大変だなっていう風な感じはするんですけどね。まあ、けれどもあの、主人公はそういう風なところを一切気にしないでね、バカすかあの、AC を出して壊しては直してっていうようなことを、まあ、やりながらゲームを進めていくよっていう風な感じになってたりしております。で、あと、 本作においてはですね、多分日常生活ではこの公務ってお金は使われてないんじゃないかなって私自身は考えております。まあ、なんせね、一桁の単位がでかすぎるっていうふうなのがありますので、まあ、実際には普段使い、生活費とか家賃を払うとか、まあ、そういうふうなのでは公務ではなくてですね、まあ、別の地域通貨のような単位に崩して、やってんじゃねえかなっていうふうなのが、まあ、ゲームをしながら思ってたところなんですけどもね、この辺の部分についてはちょっとどうなってるとかっていうふうなのは現状よく分かっておりませんというふうなものになっております。で、ここまではですね、大体シリーズ共通しているお話となっております。で、ここからは本作アーマードコア6においてのみの設定だったりはするわけなんですけども、本作の世界においては人類は恒星間航行を可能にしております。で、あちこちの惑星を開発してはですね、そこで得た資源を大量に使って惑星の表面を覆うほどのメガストラクチャーをですね、東亜重工をよろしくバカスカ作り続けているよっていう風な状況になってたりしております。まあ AC みたいなでかい機械がですね、まあバカスカ活躍するような状況になってたりしておりますから、まあ人型の大型機械みたいなのがいっぱいあるので、まあそれが入れるような大きな構造物っていう風なのも、こういうロボットがあればね、そういう働く機械だっていっぱいあるだろうなっていう風なところで、まあ、そんな感じでいろんな建物とかいろんなものとかっていう風なのが常に作り続けられてるよっていう風な状況になってたりしております。で、本作の舞台になります惑星ルビコン3っていう風な場所はですね、少なくても50年以上前にですね、人類が恒星間航行をしてきて入植をした惑星となっております。で、これがテラフォーミングをされたものなのか、もともと人類が住めるような惑星だったのかっていうふうなのは現状はっきりはしてないんですけども、ただ私は地球と植生が似すぎているっていうふうなところからですね、テラフォーミングした説を推しようかなとは思ってますけどね。で、そんな感じでですね、この惑星ルビコン3に人々が入植するようになって、このルビコン3においてコーラルというふうな物質が発見されます。で、このね、コーラルという風な物質はどういう物質なのかっていう風なものをですね、一言で説明するのがとても難しいんですよね。ゲームをクリアした私ですら、どういう物質なのっていう風に言われるとよくわからないとしか言いようがなかったりするわけなんですけども、コーラルはですね、とりあえず活性化した状態では赤い霧のように見える、要は気体の状態で存在してるんですね。で、この気体のような状態のコーラルはですね、エネルギーとして使えるのはもちろん、ミールワームの飼料ですとか、抗精神薬的な使える方ができるという、まあ万能すぎる物質となっております。で、そんなような使い方もできる上にですね、例えば、プレイヤーキャラである C4621 の強化手術の際にも、このコーラルが使われております。っていうのもコーラルはですね、何か知らないけれども、機械に干渉して機械を操作したりどうこうできるというふうな、そんなような特性まで持ってたりするそうなんですね。まあ、非常に万能な物質なので、まあ、アーマードコア世界の人々はですね、まあ、こぞってこれを利用したいっていうふうなところで、惑星ルビコン3にたくさん入植してきて、企業がいろんな開発をしていった結果ですね、このコーラルがですね、作中の時間軸において50数年前に突如として大爆発を起こしてしまいます。で、一応作中の用語ではアイビスの火と呼ばれているイベントが起きたんですけども、これの被害範囲はどのぐらいかというと、まず惑星の表面のほとんどと、あとこのルビコン3を含む、複数の星系にわたって爆発の余波が届いて被害を出してしまうぐらい、まあ凄まじいような大惨事を引き起こしてしまいましたよっていうふうな、そんなような状況になってたりしております。で、人類はですね、これを受けて惑星ルビコン3は危険だから封鎖しようというふうなところで惑星封鎖機構というふうな団体を作ります。で、そしてこの作った団体がですね、惑星からまあコーラルを持ち出させないというふうなところで、まあ非常に見張りと監視の目を光らせているよというふうな状況になってたりはするわけなんですけども、まあそれでもこういうような有用な物質であるコーラルが欲しい企業勢力というのは山ほどおりまして、まあ彼らがですね、勝手に進駐してきてはコーラルを勝手に持ち去ろうとしっていうので、惑星封鎖機構と小競り合いを起こし続けているよっていうふうな状況になってきてたりしております。で、それに割り送ってるのが、このルビコン3で元々暮らしていたルビコニアンと呼ばれている人々となっております。まあ、彼らはこの惑星に入植してきた人々の子孫だったりをするわけなんですけども、まあ、それがですね、まあ、こうやって惑星封鎖機構に睨まれて宇宙との交易もできないし、企業との交易もなかなかうまくできないし、で、そしてアイビ ビスの火の影響によって惑星が雪と氷で覆われてしまっているような状況になってたりするのでね、外でいろいろやるのも大変だねっていう風な状況になってるんですよね。まあそんな感じで、非常にこの現地住民の皆さんっていう風なのを割り送っておりまして、ルビコン解放戦線という風なレジスタンス組織みたいなのを組織しているような状況となっております。で、プレイヤーはこの三つどもえの戦いっていう風なところの中に突如として投入されて、まあそれでいろんなところの遺体を受けながら、戦っていくよっていう風なのが、大体の大枠のストーリーとなっております。で、今回の農業描写探偵でどんな話をするのっていう風な部分なんですけども、ここまでのことを踏まえた上で、私がお話をするのは、ルビコニアンたちはアイビスの日以降、どのようなものを食べて暮らしてきたのかっていう風なのですね、惑星ルビコン3の状況を考えながら、いろいろとお話をしていこうと思います。で、そしてそれが終わった後で、3週目のエンディングでプレイヤーは果たして何をしてしまったのかなっていう風なのをですね、まあ、私なりの言葉でいろいろと語っていこうかなと思っております。そんな感じでですね、今回も多分1時間近くになる長丁場になると思いますけれども、お付き合いのほどよろしくお願いします。では最初にアイビスの日以降の惑星ルビコン3ではどんな環境になってたのかっていう風なところからちょっと話をしていこうと思います。で、この惑星ルビコン3、もともとは海もあれば、人が呼吸できる空気もあって、植物も生えているという非常に地球に似たハピタブルな惑星だったんじゃないかなって私自身は考えております。まあ、というふうなのも、作中にはですね、針葉樹に似た樹木がたくさん生えているステージもありますし、あとなんなら草木が生えているような場所もあったりするんですね。で、人が屋外で活動しているような形跡っていうふうなのも見られますので、まあ、おそらく外で、呼吸をしたり何だりするっていう風なことも全然できるような、まあそんなような場所なのだろうなとは思っております。まあなんですけれども、ゲーム中の大半のステージで雪が降っていたり、まあ雪原とか氷で覆われていたりっていうので、まあ、要はこの惑星全体が寒冷化しているような状態となっております。で、これ何が起きてこんなことになってるのかっていうのが、実のところうまく説明ができなかったりするんですよね。で、私最初これはアイビスの火が起こった結果、作中の中でいろんなものが燃え上がって、燃え上がった灰が大気圏の方に溜まってしまった結果、太陽光が遮られて惑星が冷えているのかなっていう風なのをね、最初は考えてきたんですけども、どうもそうじゃないらしいんですよね。っていうのも、これは開発者のインタビューの中にですね、コーラルの特性によって惑星ルビコン3は寒冷化しているっていう風な表現があったりするんですね。で、これがどういう風なことなのかっていう風なのがですね、ちょっとよくわからなかったりするわけなんですよ。まあ、一応ゲーム中にもですね、カーマンラインと呼ばれている。まあ、要はその惑星ルビコン3の大気圏の一番端っこの方に、コーラルが溜まっているっていう風な場所があったりするんですね。まあ、ちなみにこのステージでは、このコーラルをジェネレーターに取り込んで、ブースト吹かし放題っていう風な飛び放題のステージになってて非常に楽しかったりはするわけなんですけども、まあ、そんな感じでですね、まあ、コーラルが大気圏のとか成層圏の方で惑星ルビコン3を覆ってるような状態が起こってる結果、まあ、寒冷化が起こされてるよっていう風な話になってたりしております。で、一応ゲーム中とかでもやってて思うんですけども、まあ、灰に覆われてて暗くなってるっていう風なことではないっぽいような状況になってるんですね、ゲームをしてると。で、空の状況とかそういう風なことを考えると、まあ、おそらくはこのコーラルに覆われたことによって寒冷化してるっていう風なことを考えると、コーラルの性質自体にそういう風な熱を奪ったりするようなものがあるんじゃないかなって私は考えております。まあ、太陽光を吸収して、それを遮蔽することによってエネルギーがなぜか光は通すんだけれども熱は通さないみたいな、そんなようなよくわかんねえことが起こってるんじゃねえかなって私自身は考えてるんですけども、この辺の部分は何とも言えないです本当に結局コーラルって何なのっていう風に言われて一番よくわかってない部分が、こういう物理学的なね働きの部分がさっぱりわかんなかったりするんですけど、まあそんな感じでこのコーラル自体はこんなような性質を持ってるんじゃねえかなと思っております。まあ、実際コーラルは惑星の中心から流出するという風な性質も持ってたりするので、もともと、熱とかそういう風なものを好んで、そういう風なものを、の周りに集まるような性質を持ってんじゃねえのかなっていうのはね、ちょっと思ってたりするんですけどね。ね、この辺の部分が何とも言えなかったりするようなものですね。で、 そんなような状況下になっておりますので、少なくともこの惑星ルビコン3においては、表面で農業ができるような状態ではないなっていうふうに私自身考えております。で、一応作中の中には海とかそういうふうなもの出てくるんですけども、あの海にも魚とか生き物がいるかっていうふうに言われるとちょっと怪しいかなとは思ってたりするんですよね。まあそういうふうなのもありますので、まあ本当にあの世界において外で暮らしていくっていうふうなのがまずできないような状況なんで、じゃあルビコニアの皆さんはどうやって暮らしてきたのかなっていう風な感じなんですけれども、まあおそらく私はですね、地下に作った居住プラントで食料生産プラントを回して生きていたんじゃないかなっていう風に考えております。で、なんでそんなことができるかというと、まあこの惑星ルビコン3にはですね、まあ巨大な恒星間入植船ザイレムっていう風なものがありましてね、まあそういう風な、もともと宇宙を何世代もかけて旅をしてきた人々の末裔だっていう風なところもあるので、おそらくテラフォーミングをしている最中にも使っていたであろう食料を供給するようなプラントとかそういう風なものが残ってたんじゃねえかなって私自身は考えております。で、一応作中の中にもですね、よく出てくるのはミールアームの話なんですけど、ミールアームは厄介なんでちょっと後に回しますけども、まあ、それ以外の例えばフィーカと呼ばれている、まあ、コーヒーみたいなものとかですとか、あとはお酒を飲んでたり缶ジュースを飲んでたりするとかっていう風な絵が出てくるんですよね。で、その絵とかを見てたりするとですね、それなりに食べ物とかそういう風なのはありそうだなっていう風な雰囲気になってたりしております。まあ、なのでおそらくそういう風な嗜好品をはじめとした食べ物に関してはですね、まあ、こういうようなプラントでずっと作っていたんじゃないかなと思っております。まあ、ちなみにこの恒星間を旅するっていう風な部分だったりするんですけどね。そう、このアーマードコア6の世界で一番謎なのがですね、まあおそらくこの世界においてはワープ工法みたいなものは存在していないと思うんですよね。まあだからどのぐらいの速度でまあ恒星間の移動ができてるのかっていうのがわかんないですけども、いくら速くても亜光速だと思うんですね。で、恒星間の距離ってどのぐらいかっていう風に言われると、一応銀河系の恒星間の平均距離は1パーセク 3.26 光年っていう風に言われております。まあ光の速度で 3.26 年かかるよっていう風なものだと思うんですけども。ただそこまでの速さで動くようなロボット宇宙船とかそういう風なものっていうのはないんじゃないかなとは思うんですよね。まあ、それもあって恒星間入植船みたいなでかい人がたくさん住めるようなまあ、そんなような都市を持ってこのルビコン3にやってきたっていう風なことを考えると、多分何世代もかけて何十年もかけてその中で暮らしながら来てたんだろうなっていう風な感じがするんですね。まあ、という風なことを考えると、同じように恒星間入植船の中で暮らしていた暮らしをですね、惑星ルビコン3が寒冷化した後も続けてやってったんじゃねえかなというふうには思ってたりしておりますね。で、それだけの人を賄うようなプラントっていうふうなのもおそらく地中には存在してただろうなっていうふうなのも思いますからね。まあそういうふうなのもあって、このルビコン3のルビコニアの皆さんはですね、なんとか暮らしてたんだと思います。あ、ちなみにアイビスの火で焼けたっていうふうな話もしましたけれども、このアイビスの火はですね、コーラルが原因で起こってはいるんですけども、このコーラルには指向性が存在しております。まあ、なので、まあ、惑星ルビコン3が丸焼けになったっていうわけではなくて、無事な場所も存在していたよっていうふうなのがですね、一応開発者インタビューとかの方でも載ってたりしておりましたので、まあ、そのことを考えたら、まあ、なんとかそういうふうな場所もあったんじゃねえのかなっていうのが想像できるかと思います。で、特にこのメインの食料として本作の中でしょっちゅう出てくるミールアームという風なものがあるんですけども、まあ、これについてちょっと深掘りをしていこうと思います。で、この作品世界においてはですね、食べ物として何っていう風なのが出てくると、とにかくミールアームが出てくるんですよね。で、実際に作中にミールアームを主に食ってきたよっていう風な描写がありまして、それがですね、ミッション、戦闘ログ回収において、ルビコン解放戦線の人が残したと思しきフレーバーテキストが残っております。ちょっと朗読しますね。ガリアで見つかった井戸も時期に枯れそうだ。コーラルは昔のように多くは取れない。ようやく取れても企業にかすめ取られる。コーラルがなければミールワームが育たない。今日も子供たちが飢えて死んでいく。っていうようなんですね。本当にアイビスの日以降、惑星ルビコン3での暮らしが非常に大変なんだなっていう風なのを匂わせるやつだったりしております。で、その他、作中のミッション、未踏破領域踏破において、このミールワームが AC の敵として出てくるんですよね。で、 本作においてのミールワームっていう風なのどんな姿をしているかというと、ヤツメウナギのようなノコバがついた丸い口にイモムシのようなたくさんの足が入って、そして AC を横に倒したくらいの巨大なサイズのイモムシとして、本作では出てきてたりするます。で、地球のミールワームはですね、ゴミムシダマシカの幼虫だったりするわけなんです。まあだから要は昆虫の幼虫なんですけれども、このミールワームはですね、どう考えても地球のミールワームとは別種の生き物だろうなって私は思ってるんですけども、まあ、これがコーラルによって進化したものなのか、もともとそういう類の生き物だったのかっていう風なのはですね、どっちなのかはちょっと怪しいなっていう風なところだなとは思っております。まあ、ただ私はどこかの惑星で捕まえてきて、それを恒星間入植船の中でずっと育て続けて食べ続けていたよっていう風な代物なんじゃねえかなって私自身は考えてたりしております。まあ、っていうのも今作のミールワーム、まあ、特徴的にはですね、昆虫の特徴というよりは、明らかに成虫の特徴を持ってたりするわけなんですね。まあ、それこそ、あれが変態して甲虫になるかっていう風なサイズにもないし、あとは、口の形からしてですね、まあ、明らかに何か大きな生き物にくっついてそこから血をチューチュー吸うような、ヤツメウタギのような生態を想像できるなっていう風な代物になっておりますからね。なんか、おそらくはそういうような、あれで生態なんだろうなっていう風な生き物になってるかなと思います。で、あとこのコーラルにおける、あ、違う、ルビコン3におけるミールワームなんですけれども、おそらくルビコニアンとかこの惑星ルビコン3に入植してきた人々にとって見慣れた形の生き物なのではないかなって私自身は思うんですね。まあ、っていう風なのも、本作にはですね、コーラルを守る万人のロボットとしてアイスワームという風なのが出てくるんですけどね。まあ、これの姿形っていう風なのがですね、ちょっとミールワームに似ているなっていう風な気がするんですよ。だからミールワームというかアイスワームを形にしたのはですね、まあおそらく普段から食べていて慣れ親しんだ動物として、でそれが強いものとして扱われるっていう風なところであんなような形になったんじゃねえかなとは思っております。でそして惑星ルビコン3にいるミールワームはですね、ああやって大きな生き物、さあAC よりも大きいサイズのイモムシがさらに大きなサイズのイモムシにくっついてチューチューするような生態系を持ってたところから持ってこられたってことを考えるとですね、まあアイスワームのモデルになった生き物もどこかにいたんじゃねえかなっていう風なのが、まあこのゲームをしながら私が思っていたようなものとなっております。で、ちなみに、ゲーム中敵として出てくるミールワームですね、コーラルの吸い過ぎで異常に巨大化した個体だっていう風には言われてたりするわけなんですけれども、あれでも多分 1.5 倍とか2倍ぐらいのサイズだと思うんですね。で、あのサイズをさらに半分にしたり3分の1にしたところでもですね、多分かなり大きなサイズの生き物だろうなと思っております。で、このミールワームの育成ポットっていう風なのがゲーム中のステージも出てくるんですけどね、ただその育成ポットのサイズもですね、AC よりもでかいようなポットがたくさんあるような状況になってきてたりしますから、まあおそらくはそのぐらいの大きさの生き物だったんだろうなっていうふうに私自身は考えてたりしております。で、そんなような感じでですね、地球のミールワームとは似ても似つかないような、ミールワームがこの作中の中に出てきて、まあコーラルの影響で巨大化をしていたよっていうふうな感じになったりするわけなんですけれども、ここでちょっとこのコーラルというふうなものがですね、どういう風な代物の中っていう風なのを頑張って説明しつつ、ちょっといろいろと話を深掘りしておこうと思うんですけども、まずちょっとここでコーラルの性質のおさらいをしていこうと思います。ルビコン3においてはですね、コーラルは活性化した状態だとガス状の物質となっております。活性化すると赤い気体になって、不活性化すると黒い岩のような状態になります。で、かなりのエネルギーを持っている物質となっておりますので、一度連鎖爆発を起こすと惑星外に飛び出てしまうぐらい爆炎が飛び散るようなやばい物質であったりしてしまうと。で、あとおそらく熱を吸収したり奪ったりするような性質があるんじゃないかなって私自身は考えております。まあ、なのでこのルビコン3を寒冷化させるのは太陽の熱を奪っているからっていう風なのと、あと地熱の方から地面の奥底から惑星のコアの方から輸出するのも、地熱の方の熱を奪って活性化して上の方に浮き出てきてるんじゃないかなっていう風なのが、まあ、ちょっと思ってたりしてる部分なので、そういうような性質があるんじゃねえかなっていう風には思っておりますと。で、あとおそらく気体の状態でミールワームに吸わすことによって、こいつらを大きくして、惑星ルビコンの人々は薄めたコーラルを食べ 続けていたんだろうなっていうふうな状況になってたりしておりますと。で、あと、情報導体としても使われておりまして、AC をはじめとしたいろんな機器の操縦とかそういうふうなものにもコーラルは使われておりますよっていうふうなものとなっておりますと。で、あと、ここで作中で明らかになる新情報を追加していくとですね、コーラルは放置しておくと集まって勝手に増殖して、ある一定のティッピングポイントを超えてしまうと指数関数的に増えてしまって、またアイビスの火のような状況を再び起こす可能性があるっていうふうに言われてたりするんですね。で、実際に、まあ、プレイヤーはですね、第一周目のルートにおいて、まあ、これ人の選択によって結構違うんですけども、一周目と二周目においてはですね、この大災害を起こさないように、コーラルが大爆発を起こす前にちょっと火をつけておいてまた爆発をさせるっていう風なルートがあるのと、あと、惑星を焼かれると困るルビコン解放先生の皆さんを中心としてですね、惑星を焼かせないぞとするルートっていう風があるんですよね。で、これが1周目2周目で選ばれるようなルートとなっておりますね。で、この一周目、二周目についてもですね、非常にエモーショナルなドラマがそれぞれについておりましてですね、どっちのルートについてもいいかなっていうふうな気分に思わせてくれるっていうふうなところがですね、まあ、本作非常にうまかったところかなっていうふうに一応ゲームをやってみながら思ってた次第です。で、そんなような性質を持ってるっていうふうなのと、あともう一つ、コーラルにはですね、ある程度集積してくると、コーラルが群知能を持つようになりまして、次第に人間と意思疎通が可能になるぐらい知恵を持つようになるっていう風な、まあ、そんなような状況になってくるんですよね。で、一応作中にはですね、主人公が致死量のコーラルを浴びるという風なシーンがありまして、まあ、その結果、主人公である621にエアと呼ばれている声だけの存在が頭によりよると話しかけてくるっていう風なことがあるんですよね。で、このエアの正体はですね、体を持たないルビコニアンこと、コーラルの渦の中に呼ばれた知性体という風になっております。で、一応女性の声なので彼女という風な形で言っておきますけれども、一応エア自身にはおそらく性別とかそういう風なものは存在してないようなものとなってるかなと思っております。まあ、なんで、コーラルはですね、エネルギーとしても使えるし、食べることもできるし、なんなら知性も持っているという、まあ、要は宇宙人でもあったっていう、まあ、そんなような代物だったりするんですよね。で、一応このコーラルの中に生まれた知性体と主人公が話すことによってですね、コーラルは焼かないでおくれっていう風なことをエアちゃんにお願いされた結果ですね、主人公の上司を裏切って、コーラルを焼かない選択をするという風なのをね、まあ、ゲーム中の方では選ぶこともできるよっていう風なものになってたりしております。このルートもね、一応後半の方になればなるほど非常に熱い展開が待っておりまして、まあ、私はゲームをしながら非常に燃えたなっていう風なのがこの辺の部分だったりするわけなんですけどね。で、一周目と二周目においてはですね、この対立のうちどっちにつくのっていう風なのを求められるのがこのゲームとなっております。で、こんなような感じにはなってたりするわけなんですけども、この一周目、二周目、三周目とやっていくとですね、コーラルっていう風な代物についての関係とかっていう風なのが、まあ、プレイヤーの中にもちょっとずつ蓄積していってどういうものなのかっていう風なのが頭の中に入ってくるようになってくるんですね。まあ、例えば、一周目の方は知性もありそうなんだけれども、ただただ、危険な物質だよね、だから焼かないといけないよねっていう風なので、焼く選択をするっていう風なのを、まあ、やりがちかなと思います。で2周目の方で、まあ、知性もあって生き物だから強制をする道を選んだ方がいいねっていう風なところで、このコーラルを焼かないという風な選択をするっていう風なことはあったりするんですね。で、2周目においてはですね、ここまででやっちゃったりはするわけなんですけども、3周目においてからですね、このコーラルを焼くのでもなく、そのままにするのでもなく、宇宙中にコーラルを散らして危険性をなくすというコーラルリリースという風な手法が提示されるようになってくるんですね。で、その際に、このコーラルをそのままにする2周目の展開っていう風なのは、搾取と抑圧による強制だっていう風なので、コーラル側にとっては良くないようなものだよねっていう風なのをコーラルの別の代弁者が話をしてくるっていう風なのが、途中のシーンで塞がれるようになります。で、 そんな感じで、もうなんか、コーラルの状況、コーラルの、エネルギーとしての付き合い方とか、そういう風なものっていう風なのがですね、まあ私は家畜と人類とか食べ物によって、お互いを共進化するような関係に非常に似ているなっていう風なのをゲームをしながら思ってた次第だったりしてたんですね。で、これ何に近いっていうと、小麦ですね。って言って伝わるかな。まあ、実際まあ、インターネットのスラングとか、流行ってた際で言われてたのが、コーラルトウモロコシ説っていうのがありましたね。だからバイオエタノールにもできるし、食べることもできるし、あとなんならお酒も作って、抗精神薬にもできるしっていうので、コーラルってトウモロコシみたいじゃねっていう風な部分なんですけども、まあ、そこに足りないのが、トウモロコシが知性を持つっていう風な部分だったりはするわけなんですけどね。まあ、けれども、こうやって食べ物と共進化していって、お互いを必要とするような状況になってったっていう風なものを考えるとですね、まあ非常に近しいようなものになるんじゃないかなというふうには思っております。で、1週目と2週目に関しては、その食べ物の氾濫というか、食べ物の危険性みたいなものに気づいてしまった人類がどうしようかねっていう風なことをやっていくって話だったりするわけなんですけども、本当に知性があるような別の存在として尊重するためにはどうすればいいかっていう風なところで始まるのが3週目だったりするわけなんです。で、三週目においてちょっとこのコーラルリリースっていう風なものがどういう風な感じで始まるのかっていう風なところを、やっていこうと思うんですけども、多分これあれですね、ゲームをやってない人にはチンプンカンプンの話をこれからっていうかずっとしてると思うんですけどね。で、こんな感じでコーラルと人類の関係っていう風なのは、まあ、不平のような状態なんですけれども、コーラル側としても、人間と共生するような道を手繰っていきたいっていう風なことを考えておりまして、で、なおかつ、焼かれたくないので、世界中に散らばりたいっていう風な意思をどうも持ってるっぽいんですよね。で、それで、そのコーラルの代弁者みたいな存在っていう風なのにですね、まあ、主人公をずっとサポートしてくれるオールマインドと呼ばれている傭兵をサポートするシステムっていうのが存在してるんですけどね。まあ、これどうもゲームやっていくとわかるんですけれども、もともとコーラルの中にあった意識がですね、自分の体を失った際にこの機械の方に乗り移って人工知能として振る舞っているよっていう風な存在だったりするんです。だから1周目と2周目に出てきた謎の機体群とかロボット群っていうのが出てくるんですけども、まあ、それを裏で操ってたのがどうもこいつっぽいっていう風なのが、まあ、3周目において初めて明かされるっていう風な感じになってきてたりするんですね。で、このオールマインドとコーラルリリースっていう風な技術はですね、もともと多分コーラルをそういう風に使うっていう風な目的ではなかったと私は考えております。この辺の説明をね、なかなかするのがあれだなとは思うんですけれども。で、この、もともと、この、コーラルリリースっていう風な技術はですね、まあ多分、安全にコーラルを宇宙中に散らすよっていう風な技術だったりはするわけなんですけれども、正直なところ、アーマードコア世界の企業がそんなものにお金を出すとは思えないなっていう風に私自身は考えておりましてね。まあ一応これを開発したのは技研と呼ばれてる人々だったりはするわけなんですけれども、まあけれども、多分こういう風なんで予算降りねえだろうなって私自身は思うんです。じゃあ何を目的としてたかっていうと、このアーマードコア世界において、恒星間で物を移動させたり通信をしたりするようなものだったんじゃないかなって私自身はちょっと考えてたりするんですね。まあ、そう考えるとしっくりくるなっていうふうに思うんですよ。なんせこのアーマードコアの6の世界観っていうふうなのはですね、恒星間文明をとっております。で、端から端まで光の速度で 3.6 年かかるようなところと通信をしなければならないっていう風なのが、まあ大変だなと思うんですね。で、例えば仮にね、亜光速で走れる船なんかあったっていう風なこともあっても、破壊するのに 3.6 年かかるっていう風なものになってたら、氾濫が起きました、助けてくださいっていう風に言って、助けに行ったらもう終わってるっていう風なことが全然あるかなという風なのが、まあ恒星間文明とかそういう風なところでは起こり得るかなとは思います。まあ、なので、おそらくこのコーラルリリースが作られた当初の目的っていうのは、恒星間で、通信をしたり、あとは破兵をするためのものだったんじゃないかなと思います。で、この破兵っていう風なのもどうやってやるかっていうと、それこと、作中の中に出てくるオールマインドが、まあ多分大きく元々の役割があったんだな、かなと思うんですね。 で、オールマインドは傭兵の支援システムとなっております。で、支援システムであると同時に、傭兵の戦闘データっていう風なのを、AC の戦闘データを溜め込んでいるっていう風なものだったりするんですね。で、これをなんで溜め込んでいたかっていうと、このデータを、あちこちの惑星に飛ばすためにあったんじゃない、収集してたんじゃないかなっていう風に私は考えてるんですね。で、これね、別の作品なんですけども、オルタードカーボンという風な、まあ、ネットフリックスでドラマ化もされた SF 小説があります。で、この作品の中にはですね、同じように恒星間の文明が存在してるんですけども、ただ、恒星間の距離という風なのが非常に離れておりまして、さっき話したように、まあ、一つの惑星で反乱が起きたとして、そこに派兵をしようっていう風にやったとしても、まあ、人が実際にコールドスリープやら何やらで送られてきた時にはですね、もうその反乱はとっくに終わってて、子供の世代になっていたっていう風な状況になるっていう風なのが、ザラにあるっていう風なのが起こり得るの世界観になっていたりしております。で、それを対策するためにどうするかというと、人の魂だけ電子情報にして、それを光で飛ばすっていう風なことを、まあ、技術としてやってたりするわけなんですね。で、同じことを AC を、例えばまあ、別の惑星に AC だけを用意しておいて、で、そこにコーラルリリースを使ってオールマインドで収集したデータを飛ばすことによって、即座に戦闘行動に入れるようにするという、まあ、要は、恒星間の派兵システムとして、オールマインドと、あと、このコーラルリリースという風な技術は用意されてたんじゃないかなという風に私自身は考えております。なんだけれども、この元々作られていた用途をですね、途中に乗っ取ったコーラルの知性体である別の存在がですね、乗っ取りまして、で、それを利用する形で、コーラルと人類の共生を願うっていう風なので3周目が入っていったっていう風なのが、まあ、ことのあらすじなんじゃないかなって私自身は考えてたりしております。で、そうやってコーラルが、まあ、いろいろとね、傭兵やら何やらの魂を乗っけて、宇宙中に散らばっていったよっていう風なのが3週目のエンディングになったりするわけなんですけれども、その3週目のエンディングで、どんなようなことが起きてしまったのかというと、この元々はですね、コーラルリリースを使った全宇宙に対する派兵システムだったりするわけなんですけども、この派兵システムがですね、いろんな惑星に存在して、壊れた AC のほどに宿ることによってそれが勝手に起動してそれぞれに戦争が始まるというリンボのような状況が作られてしまったんじゃないかなっていうのが、まあ、最後のエンディングで示唆される部分じゃないかなというふうに思ってたりしております。で、こんなようなことをコーラル側も人類側もあんまり望んではいなかったので、作中の中においてはコーラルリリースはやっちゃダメだよねっていうふうな意見とか、まあ、そういうふうなのが結構出てきてたりするんですけどね。ただ主人公とエアちゃんはこれをやってしまうっていう風なのがありましてね。これなんでやっちゃったのかっていうと、主人公自体が感情表現が一切乏しくなってて、唯一の感情表現っていうのが AC を買って人を殺すことっていう風なところがですね、まあゲームをしていて唯一出てくる部分だったのかなと思っております。で、このね、コーラル側の最も問題な部分としてはですね、人類の基準として、独立傭兵とする異常な個体を基準に据えてしまったがゆえにですね、サンプリング元がおかしかったおかげで、まあこうなった方が人類進化したり良くなったりするんじゃないっていう風な発想を持っちゃったおかげですね、まあこんなコーラルリリースで世界中にリンボを巻き広げるなんていう風なことになってしまったんじゃないかなって私自身は考えております。で、そんなような、地獄が広まっちゃったよっていう風な世界でですね、まあこの後もこの世界は続くんだろうなっていう風なことを考えるんですけどね。まあ我々プレイヤーはこういうような地獄をね、望んでたりしておりますからね。まあそういうふうなことを考えると、こんな地獄を盗んだのは我々なんだなっていうふうなところで、今回のお話は締めさせていただきたいなと思っております。というわけで、今回もゲームをやっていた人もゲームをやってない人もよくわからないようなお話に長々とお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。当番組へのコメントはツイッターのハッシュタグ営農の意にサブカルのサブ A サブとつけてお寄せいただきますようお願いいたします。で、あと当番組の方ではですね、 Google フォームの方でコメントも受け付けられているようになっておりますのでね、長めのコメントなどありましたらご連絡いただきますようお願いします。で、あと なるべくいろんな考察とかをぶつけられたらお答えしたいなとは思うんですけどね。元気がないときは返事ができませんので、あらかじめそのことをね、ご了承の上、ちょっといろいろとお付き合いいただけるとありがたいです。で、その他ちょっといろいろとお知らせ事があるので、ついでにやっていきますけれども、まず、今年の2023年冬の12月16日に、下北沢ボーナストラックというふうなところで開催されます、ポッドキャストウィークエンドというふうなイベントに、私何を間違ったか出展することになりましたのでですね、お近くにお住まいの方、ぜひとも遊びに来ていただけるとありがたいなというふうに思っております。まあ、すごく賑わうイベントらしくてですね、なんかいろいろと一緒に出展する人に話を聞いたら、ご飯を食べてる暇もないよっていうふうな状況になるらしいんですけどね。けれども、多分、他のお店は忙しくて私は暇そうにしてるんじゃないかなっていう予感がしておりますのでね。まあ、暇させない程度に遊びに来てもらえると嬉しいなっていうふうに思ってたりしておりますね。で、あと、一応、このイベントにかかつけてですね、私前日から前乗りをしております。で、2023年12月15日の7時、東京の新宿でですね、ちょっと飲み会を開こうかなっていうふうに思っておりますので、こちらの方、お一人様6000円からで参加できるようになっておりますので、まあ、よろしかったら一緒に飲みてよというふうな方はですね、前夜祭がてらこちらの方にも、来ていただけると嬉しいなっていうふうに思っております。まあ、詳細はX の方で告知をしておりますのでね、そちらの方をご覧いただけるとありがたいです。で、あとはあれかな、当番組聞いてちょっと面白かったりなんだりしたよっていうふうな方はですね、コメントやら何やら寄せたり、あとは引用リツイートとか Spotify でのレーティングとかにご協力をいただけると大変励みになりますのでね、まあその辺もやっていただいた上でお付き合いいただけるとありがたいです。というわけで、今回も大変長くお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。では次回もお楽しみに。